おはようございます。何回目でしょうか。毎回言ってますね、はい、年に一度二度の、ね、御言葉の分かち合いです。今朝ですね、 CS の、 あの子供たち本当にお力がもうあの頼りになるなっていう、それそういう光景を見ました。CS の子どもたちに今あのテーブルは片付けられてて、椅子しかないですね。このテレビの前にテレビで画面が出てくるので、あのその前にこの二十何脚かな、あの椅子が並べられてて、でテーブルは横にあの折りたたまれているんですが、でそれを CS 終わった後にあのこのテーブルを並べてほしい、まあ、椅子を横にしてテーブルを並べてほしいということをお願いしたんですね。で今あの4年生の子が男の子4名かな、 4,5 名いますね、まあ、女の子が1人いて、はい、なんですが、本当にあのすぐに始めました。その準備というかあのもう礼拝終わったらすぐ隣では食事をするの でその食事のためのテーブルの配置ですね、それをちょっと準備してもらったんですが、それをやってもらいました。本当にあのテキパキいろんな大きな音を立てながらも、でも、はい、まあ、保護者の方もお母さんの方も一緒に手伝ったんですが、あのもう2年生の、まあ、男の子とかあの他にもうん、まあ、4年生とこの2年生の、あの子かながやってくれたんですが、あの将来本当にこの子たちがあの、ね、神様から本当に守られ支えられてかな、まあ、いろんな試練はね、あの、まあ、経験いろいろすると思うんですが、本当にその子どもたちが将来のこの、 あのクリスチャンとして、ね、なんかすごくあの将来に対する希望を見ました。だからそのためにあの祈っていきたいなという、まあ、CS の子どもたちが本当にあの神様に死を取り扱われて、神様から与えられたその信仰をこの守り続けていくという、信仰し続けていくという、そして、将来は神様のために献身をしてあのね、主の働きを担ってほしいというそういう思いが私の中には ありますが、またそれをまた一段とそういう思いがしました。はいですね。では、まあ、今朝の説教題は初めに神が天と地を創造されたということですが、これは、去った5月に CS の子どもたちにあのメッセージされたものですね、5月6月まで来ましたかね。でそれがあって、あ音やっぱり聖書中身は一緒ですので、まあ、子どもたちが学ぶもの聞くものとまた大人でのね、あの聖書なの同じ聖書なので、同じこの、 あの創世記からこうあのお話をしたいなという思いが与えられて、この創世記の1章から3章までを選びました。そしてもう一つは、ですね、去ったちょっと長いですね前置きがごめんなさい、去った3月にですね、あの主人のふるさとである久米島にあの、まあ孫を唯一の孫を含め7名総勢7名であの、まあ、1泊2日という短い、ね、旅行ですか、したんですが、その久米島に行って、でその久米島であ の教会に出ました。教会の礼拝に出ました。でその時にこの礼拝 この牧師先生のメッセージが、まあ、9年前からですかね、9年前からあのこの先生はこの創世記から順にこのメッセージをしてますよってことを言われたんですね。ですからもう9年ですから、もうだいぶもうね、あの旧約の半ば頃になるのかな、あの、はい、 だから毎週毎週結局創世記から創世記50章までありますので一章から50章それから出エジプトということで聖書を、ね、最初からこの初めからこう順番にこのメッセージをされてるということを聞きましたので私も本当にそういうふうにやっていきたいなということを思いました。でそれでまたそこを選んだということなんですが、はい、緊張します。毎回そうですが、じゃあお祈りしたいと思います。はい、天のお父様、ありがとう、感謝いたします。今朝もこのようにしてあなたが一人一人を召し集めてくださって、このところで聖なる宮で神様あなたに向かい礼拝をまた賛美を捧げることのできるこの恵み特権を心から感謝いたします。どうぞ集まった一人一人、主よあなたが導いてくださいました。どうぞあなたご自身が今朝もまた賛美を通しまた御言葉を通してその魂の中に主が語りかけてくださり、そして本当に御言葉をしっかりとこう受け止めることができるように、聞くことができるように、そしてあとは暗唱をすることができるように、神様どうぞ一人一人を祝福し、私たちも私もそうですけれども一人一人を祝福してくださるように心から祈ります。創世記1章から3章までを今朝は学びますけれども、聖霊様どうぞあなたが助けてください。あなたが語る言葉を清めてくださって導いてください。すべてを神様あなたに委ねます。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、旧代は初めに神が天と地を創造されたということです。創世記1章から3章ですけれども、世界の始まりは作り主なる神によって無から作られたもので、誰も見たことがない。しかし作られた被造物には神の目的と意味があると、神の目的と意味があるということですね。そして、本論は3つですけれども、素晴らしい世界の始まりと、それから2番目は形としてのアダム、神の形としてのアダムとエヴァのことです。で、3番目は初めの罪について、はい、一緒に本当に御言葉を学んでいきたいと思います。原稿が目の下にありますので、よく多分下を向いて上を向いてなかなかこう覚えることができませんでした。ですからもう下を向いたりしますので、皆さんどうぞ、ね、聞いてください。素晴らしい世界の始まり、創世記1章の1節から、2章の3節ですね。2章の3節、ですね、旧約聖書の、1番目に書かれたのがこの創世記です。そしてこの創世記は1章から50章まであります。1章から50章までですね。でこの創世記という意味は始まり、そして起源という物事の起こりという、ね、その意味があります。でこの創世記はモーセによって書かれたと言われていますが、はい、どうでしょうか。どうでしょうかというか、モーセによって書かれたと言われて、でこれはモーセ五章の一つになります。でちなみにモーセ五章というのは、創世記、はい、よし、創世記の次は何だ、出エジプト記、はい、どうぞ隣とか創出、レビ記、民数記、申命記ですね。これをモーセ五書と呼ばれています。そしてこのモーセによって書かれたということが新約聖書の中に、あります。新約聖書のルカ、24章の27とヨハネ、5の46節には旧約聖書その内容、旧約聖書のある部分をモーセが書いたと記されているという内容ですね。そういうその書かれた箇所がありますので、どうぞ後で確認をしていただきたいと思います。さて皆さんは1週間が7日であること、 それはもうすでにねご存知ですけれども、どうして1週間が7日なのか、そして誰が決めたのか、不思議に思ったことはありますか？1週間が7日、そうだよな。で、誰が決めたのっていうの、それを不思議にね、誰だろうって疑問に思ったことはありますか？どうでしょう。ですね、私自身はそうですね、もうすでに決まってたこと、多分皆さんもそうだと思いますが、すでに決まってたことなので、まあ、当たり前、当然1週間もなるから、月曜日曜日から土曜日まで、ね、まあね、そういうふうにもう信じてますっていうか、もうそういうふうに決めてますね。そして疑問も持つこともしなかったというこの私ですが、しかし皆さんの中にはこのことに対して疑問を持った方もおられるかもしれません。ですけども皆さんも多分同じだと思いますが、1週間が7日で、それは神様というお方によって作られたということを知ったのは、おそらく教会に来るようになって、そして聖書を開いて、ね、そして創世記を読んだときに、あ、ここに書いてあるんだ、ね、そういう、まあ、気づく、知るきっかけっていう、まあ、創世記を読んだときに、あ、そうなんだっていうことが分かった、または、まあ、先生のメッセージを通して、ね、そのことを、まあ、聞く、知る、そしてあるいは他の方法で、まあ、今は携帯、ね、ありますから、そういったもので関心があれば、興味があれば、それをちょっと検索するっていう、でそこで多分開けばそういうことが書かれていると思いますけれども、はい、私はですね、この宇宙世界が作られた方が、まあ、聖書を読んで、創世記を読んで、この世界、宇宙が作られた方がおられたということを知ったときに、すごく感動しました。嬉しくなったんですね。目から鱗でした。聖書に書いてあるんですね。今まで当然のように不思議にも思わなかったこの日常というかな、この1週間というものが聖書の中に記されていたということ、やっぱりそれを見たときに、あ、聖書ってすごいなと思いました。では創世記1章1節から、2章の3節までをちょっとお読みしたいと思います。私が読みますので、皆さんが聞いてください、まあね、この1週間の成り立ちというか、それを想像しながら、ね、聞いて、くださるといいと思います。新改訳です。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ。水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第2日。神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、 すなわち種を生じる草を、種類に従ってまたその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第三日、神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、光と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第四日、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕があり朝があった第五日、神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って、そのようになった。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり朝があった第六日、二章一節。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第七日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン、はいね、さあ今聖書を読みましたけれども、この世界を作られた神様は本当にすでにおられた方、ね、たまたま偶然にこの世界ができたのではないということが今読んだところでわかると思います。作られた神様、この世界を作られた神様はすでにおられたことです。さて今読みましたけれども、簡単な質問です。皆さん、あのですね、人間は何日目に作られたのでしょうか。はい、3、1。おお、稲峰さん、はピンポンですか当たりですか。そうですね、 人間を作られたのは、そうなんです、稲峰さん当たってます、正解です。6日目に人間が作られました。その前にもう本当に人間がこの地球で、ね、住まうことができるための全てのものがこう備えられた、備えられて後にですね、この6日でもですね、まあ、地上で暮らす生き物、ね、地上で暮らす生き物が、まあ、6日にこう作られますと同時に、その後に最後に人間は作られたという、そのことが書かれてました。じゃあ少しごめんなさい、1日目から少しちょっと復習をしてみたいと思います。何をしに来たのかなって思いますか。はい、1日目は光あれ、光と闇を分けられ、光を昼、闇を夜と名付けられた。そして2日目、大空を作られ、天と名付けられた2日目です。3日目は海と陸地と植物です。そしてその植物はあらゆる種類の草、種のできる草、実の中にある種のある果樹を種類ごとに作られました。CS の子どもたちの中にですね、種のできる草っていうそのことを話を、まあ、した、まあ、その御言葉を読んだんですが、この草のできる草が、まあ、草でない種のできる草があることに驚いた子がいました。多分驚いたでしょうね。でその時に私もその一人だったんですね。見たことありますかですね。でそのためですね、私はこの種のできる草というものをちょっと確認したかったので、その翌日の朝ちょっと駐車場の右奥の方に草がぼぼ生えてました。ですからそこにね、そこにある草を見たんですね。そしたらですね、案の定無数の種がついてました。なので草って借りても買ってもね、なくならない、もう本当にどんどんどんどん生えてくるという、どこにでもあるっていうね、生えてくるというね、それは神様が意図して作られたことではあるんですね。そして4日目には太陽、月、そして星だ。太陽は大きく光る明るい星、明るいこの昼をですね、太陽は照らすようにです。それで小さい月は夜を収めさせ、そして星を散りばめられた。そしてちょっとまたクイズですが、星に関することですが、丸か×です。はい、1番、宇宙に存在する星の数ですね。宇宙に存在する星の数は、世界中の砂浜の砂粒よりも多い。丸でしょうか、×でしょうか。丸でしょうか、バツでしょうか、どっちだと思う？どうでしょうか皆さん。なんか丸かバツか。はい、そうです。丸です。ね、だそうです。はい、宇宙の星の数の方が砂粒ですよ。小さな砂粒よりも、これも世界中の砂浜のその砂粒ですよね。それよりも星の方が多いということです。すごいですね。はい。はい、それだけです。では、5日目、水の中で暮らす生き物と空を飛ぶ鳥たちを作られました。そして6日目は地上で暮らす生き物と最後に人間を作られました。そして7日目に神様は全ての技を終えられて、休まれました。この日を祝福し、そして聖なる日と定められたのでしたと、ね、私たち教会はこの日曜日、これは神様が、キリスト教会ではこの日曜日、この礼拝を捧げることは、イエス・キリストイエス様が十字架にかかって死なれますね。そして 葬られ蘇られた、3日のうちに蘇られたその日が、まあ、日曜日の朝だということで、その復活を記念してですか、蘇られたということ、また今も生きておられるというイエス様を記念してというんですか、はい、それで、ね、この日曜日はこのキリスト教会では、教会では日曜日を礼拝として聖日として持たれています。で、ですね、このユダヤ教ってありますね、まあ、ユダヤ教、この聖書はイスラエルの民の、まあ、歴史になるんですが、そのユダヤ教ではこの、安息日、それは土曜日であるということですね。ですからその土曜日に皆さん集まって、それを祝日としてこう守っておられるということでした。神様は言葉で、今読んできましたけれども、言葉で人間以外の被造物を作られました。そして1日ごとに、神様作られたその1日ごとにその被造物をご覧になって、良しとされ満足されたんです。そして最後に、人間を他の被造物と違った特別な方法で作られました。ではこれからですね、神の形としてのアダムとエヴァについて話していきたいと思います。一章26節、先ほど読みましたが、この前半では神様は人間を我々の形として特別に作ってくださいましたとありますが、では我々とは誰の、ね、ことでしょう。それから我々の形とはどういう意味でしょうか。私たち人間はそれぞれ一つの人格、人柄、人格を持っています。私たちは人間は一つの人格を持っています。神様は父なる神と子なる神、子なる神はイエス・キリストのことです、と聖霊なる神の3つの人格を持っています。父と子と聖霊です。3つの人格を持っています。で、神様が3人いるわけではなくて、3つの人格を持った一人の神様、それを、ね、よく聞くと思いますが、三位一体の神とも言われています。3つの人格を持ったそれぞれ働きが、異なりますが、でもそれは一つの神様であるということ。ですから我々というのはこの三位一体の神のことを表しています。そして我々の形というのはどういう意味かというと、神様は私たちの目には見えない存在です。霊的なお方ですから、神の姿形に似ているということではありません。私たちはこの肉眼で神様を見ることができないので、神様がどういう形をされているかというのは私たち見えませんね、見ることはできません、ね、はい、神様の持っておられるこの性質、ご性質に似ているということ、姿形ではなくて神様が持っておられる性質を持っておられる、この霊の息を、ね、吹き込まれる、そして生きたものとなったという、ね、それが神様と似たもの、霊を持っておられる。神様は愛である方です。愛であり、そして清いお方であり、義である方です。私たちも人を愛したり、ね、心が、まあ、傷んだり、そして、まあ、悲しくなったりと、そういうことをします。神様ご自身もそのようになされ、そして私たちも神様のように、そのようなこう思いを持つことがあります。2章の7節、それから15節から17節をちょっと読んでみたいと思います。2章の7節、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。これが7節です。そして15節から17節、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕せ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。 人はこう大地の塵から作られたということが書かれています。そして命の息を吹き込まれ生きるものとなった、霊的な存在としてこう生きるものとなった、それが最初の人間であるアダムです。そしてそのアダムは私たちの先祖祖先でありますね。そして私たちはその子孫になりますね。神様はアダムをエデンの園の世話をするものとして住まわせ、そして管理を任されました。そして神様はアダムに対して一つの警告を与えました。それは17節の、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとあなたは必ず死ぬということです。アダムに対しての神様の警告です。その警告を与えられました。ですね、それは、まあ、エデンの園の中央に命の木、それから善悪の知識の木を生えさせ、ました。で、神様の警告は園のどの木からでも大思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとあなたは必ず死ぬということでした。神様はアダムに、ね、強制するのではないですね、束縛しているわけではないですね、自分で考えてこう選ぶという選択の自由、自由意志を神様はアダムに与えておられました、与えていらっしゃいました。人間が他の動物と決定的に違うのは、まあ、人間が霊的な存在であること、それは神と交わることができるということ、そして目に見えない神様のことを考えることができる。人間は言葉を話しね、言葉を話して言語を通してこうお祈りをすることができ、神様に語りかけることができる。同時に神様はご自身と交わるだけでなく、まあ、アダムに対して人が互いにこう互いに交わり愛を育むようにと、そのように創造された。アダム一人だけではない、アダムにふさわしい助けてという後にこう出てきますけれども、すべてを良しとされた神様はそこで人がいる、一人でいるのは良くないと判断されました。これは18節にあります。神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。一人でいるのは良くないと判断された。神様はそのために必要なのは、アダムに必要なのはふさわしい助けで、そしてそれは互いに向き合うことのできる存在です。神様はアダムにそのことを自覚させるために、まず動物の名前をつけることを任せられました。神様から任されたんですね。ですからアダムが動物は神様が作られます、生じさせました。でその動物に名前をつけるのはアダムでした。でこう名前をつけてて、アダムにか、まあ、自分自身にふさわしいそういうね動物が、まあ、ですか、その子、自覚させるために自分には必要なこのね、もうまあ、ふさわしいもの、それがそれをまあ、しかそのことを自覚させるために神様はそのことをされました。動物の名前を付けさせるということですね。そのため神様は、しかしですね、動物の中にはアダムにふさわしい存在はいませんでした。そのため神様はアダムに深い眠りを与えました。そして神様はアダムの、まあ、頭の骨、足の骨からではなくて、アダムの心臓を守る肋骨、あばら骨 から一本を取られてエバを作られたのです。あばら骨です。エバは女性のですから、はい、ね、女性の皆さん、私たちは骨から作られました。男性は土の大地の塵からですけれども、女性はそのアダムのあばら骨、大事なところですね、その中から一本、ね、神様は取られて、この女性を、女の人アダム、あ、エバを作られました。はい、ではですね、ここでごめんな、肋骨に関する豆知識いいですか、もうついでに肋骨です。肋骨何本あるかご存知ですか。私はこのために調べて、ああそうなんだって分かりました。いいですね。はい、肋骨は何本でしょう。10本でしょうか。12本、20本、24本。おう、あ、おって今特別に王が出ましたね。はい、分かりました、この王で正解はテルさんでした。24本あるそうです。左右対称12本ずつで、ね、合計24本です、ね、でその中から1本エヴァのためにエヴァを作られましたけれども、皆さんよく聞くと思いますが、はいねなんか頭うなずいてる方はいらっしゃると思いますが、私が多分今言おうとしていることは、男の人はあばら骨が一本足りないということを知ってますか。知ってますかって聞いたことある方、はい、いますね、いますね。私もよく聞きました。さあどうでしょうか、真実は。実際にはどうなるか私は分かりません。調べたんですが、それはちょっと答えがなかったですね。ですから一本を取られたアダム3本ではなくて、まあ23本でも大丈夫なんで神様不思議ですよね。はい、じゃあ続けていきたいと思います。肋骨はこのエヴァがどれほど、ね、大きな存在であるかというのを、ね、表しています。エヴァは、アダムと、まあ、同質、同じ性質ではあるけどもコピーではないですね。全く売り二つ、コピーではないですね。そして同じ、まあ、人類だけども男と女は違うこと、まあ、違うからこそこの補うことができるという、先ほどの肋骨というのは本当にこのその内側にある、内臓、ね、いろんな大事なこの臓器を覆う、守るという多分そういう働きがあると思うんですが、ね、そういうふうに本当にこの、まあ、肋骨で作られた、うん、この女性、女の方の、ですね、このアダム、男の人をこう補うことができるようにという、そして、まあ、アダムの弱さをカバーする存在、そして、まあ、支え合う、そして助け合う存在としてエヴァが作られたということです。で、2章の23節から20、25節の中にはエヴァが与えられたことでアダムがすごい喜ぶんですね。最高潮、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから、本当にアダムは最高に喜びました。今まで一人だったけれどもふさわしい助け手が与えられたということで、ね、すごいこの感動してます。はい、さあ神様はこのアダムとエバに完成された世界、神様が創造されたその世界を支配するように委ねました。で、この世界は人間のものではないことですね。人間のものではありません、神のものです。ですからこの支配するということ、 支配すること、それは人間が自分の欲望によって好きなように思うがままに、ね、行動するということではない、自分のやりたい方にというそういうものではない。神と交わる存在として作られたアダムとエバです。ですから神の御心を聞きながら、神様の御心を聞きながらこの世界を治めていく必要がありました。まあ、ここでは具体的には人は土地を耕し守ることが委ねられた、植物は神様がすべての生き物に与えてくださった食料としてという、それを管理して土地を守ること、人は神に従いつつそして任されたことを果たすように、そして互いに補い合っていくように、そのような目的を持って私たち人間は作られました、創造されました。では3番の初めの罪に行きたいと思います。創世記3章ですね。アダムとエバは美しい、エデンの園で神様との約束を守っていました。3章1節から7節、はい、そこにはですね、人を罪に誘惑したのは蛇、サタンが出てきます。人、この人はアダムです。アダムではありません、エバです。エヴァを罪に誘惑した、まあ、イコールもアダムもそうですけれども、この箇所に1章1節から7節にはこのようなことを書いてます。そしてこの蛇の言葉からですね、読んでみるとですね、はい、ちょっと読んでみたいと思います。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで神が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はその野どの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちはその野にある木の実を食べてよいのです、しかしその野の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。4節ではそこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。蛇が言ったことです、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。さあこの箇所からですね、この蛇の言葉からこの私たちに対するこの、サタンの攻撃、悪しき者を、まあ、悪魔の攻撃についてこう学ぶことができます。とエヴァと、ね、ヘビとのこの3回のやり取りがありました。ヘビは言葉巧みにエヴァの心を刺激しながら誘惑に成功しました。そしてアダムもエヴァの誘いに乗ってしまい神様との約束を破ってしまったのです。アダムは神の言葉よりもアダムが直接神様から食べてはいけない、あなた方は必ず死ぬということを直接聞いてました。ところが直接聞いていたこのアダムさえも、まあ、エヴァの誘いに食べてごらんっていうその、ね、エヴァの誘いに断れなくてその実を食べてしまいました。エヴァの言葉をこう優先してしまいました。さあその後、ね、その実を食べた後にお互いが裸であるということを、ねね、そのことに気づきます。そして恥ずかしくなります。これまではそうではありませんでした。ところがその 木の実を食べる罪を犯したことで、その恥ずかしさというものを二人は経験したんです。ですからそのことでおそらく、まあ、恥ずかしいこともあって、ね、あのイチジクの葉でこう覆うんですが、それと同時に神様に対する在籍感、神様のとの約束を破ったという、そのことが多分アダムの中に、特にアダムの中に出てきたのではないかなと思います、ね、私たちはどうでしょうか。このようなこのいろんな誘惑、サタンの誘惑、こういう誘惑を受けることは本当に数多くあると思います、ね、受けた方々は、まあね、受けます。そして、まあ、ちょっとあの第一ヨハネの新約聖書ですけれども、第一ヨハネの2章の16節の中に、すべての世にあるもの、すなわち目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢は神から出たのではなく、この世から出たものであるという御言葉があります。目の欲です、肉の欲です、そして暮らし向きの自慢です。そういったものは神様から出たものではない、これは世から出たもの、世から出たものですから、私たちを誘惑しますね。ですから悪しきもの、私たちは目に訴えるもの、それを見てあっと思います、欲しい、いろいろ思いますね。そしてあと肉の欲は、あのエヴァがこの木の実、本当に美味しそうだと、目の前見て美味しそうだと感じ、その実を、まあ、肉の欲求、食べたいというその思いが強く出ました。そしてその肉の思いに、ね、負けてその実を食べてしまったという、ね、私たちにも、ね、日常茶飯事、そういうことはね、いろいろ本当にあの選択をしなければならない。私たちはもう常々本当にあのこれするか、それ あれするかと、このどれにするかとね、こう選択をしていきますけれども、どうぞ本当に目の欲、肉の欲、そしてこう暮らし向き、生活の中においてのこの自慢、そういうものは世から出たものであって神様から出たものではないということを、ね、あの覚えていきたいと思います。そしてアダムとエバが善悪の知識の木の実を食べても、まあ、すぐに死ぬことはありませんでした。あなた方はすぐ、ね、死ぬっていうことを言われてましたが、でもすぐ死ぬことはありませんでした。しかしこの死ぬというのは肉体の死だけではない、ね、この命が取られるというこう、もうあの、まあ、死ぬ、死ぬのはこの肉体の死だけではなくて、この神様との関係、神様との関係の破壊、壊される、そして断絶をこう意味しました。それは罪であり、神に背くこと、神に背くことが罪であるということです。神様との約束を破ったアダムとエバには罪が出てきました。ですから私たちはこのアダムエバの、あの子孫になります。ですから人間はもう、私たちにもその罪というのは、ね、生まれたての赤ちゃんでも、ね、もうすでにその中には罪があるということ、その罪というのは私たち人間には、ね、犯すもの、あ、罪があるということですね。そしてこの12節から13節では、エヴァはあの蛇に対して、アダムは神様に対して責任を転嫁するというところがあります。それは神様がアダムどこにいるんだって、だけど2人は神様から逃れました、隠れました。しかし神様は全てを見通しておられるお方なので、隠れていたってもう見えてます、ね、で神様がその実を食べたこと、そのどうして食べたのかをこう聞かれた時に、エヴァは蛇が自分にこれを与えた。そして、アダムは神様がふさわしい助け手としてアダムに与えたエヴァが私をにこう食べようというそういうあの誘惑誘い、ね、ですから、まあ、2人ともこの責任逃れをしました。 ですから神様のこの愛の関係が壊れてしまうと同時にこの人との愛の関係、まあ、アダムとエバとの関係、それも壊れてしまいました、まあね、アダムがエバでもいい、素直に神様に、まあ、アダムの方がいいと思いますが、アダムが素直に神様ごめんなさいってね、この謝ることができたらどうなっていたでしょう。その後の、ね、神様はどのように、まあ、そう謝った時に神様はどのようにまた取り扱われたかというのは私たちは分かりませんけれども、しかし謝ることはしませんでした。神様はその罪を犯したその蛇、そしてエバと、そしてアダムに対してそのまま放っておかないですね。神様は清いお方です。ですから罪を犯したならばその裁きを受けるという、裁くということを神様はなされます。この裁きを宣告されました。これは14節から19節にかけてそのことが書いてあります。神様はアダムとエバにはそれぞれ労働、汗水流して働く、土を耕すという、それとそして女性には出産の苦しみ、海の苦しみが、ね、この裁きとして与えられました。ですからね、出産した方々はよくわかると思いますが、苦しいですね、痛みます。しかし神様は本当に感謝だなと思ったのは、産み終えるとその痛みが病んでしまいますね。いつまでもその苦しみが長続きするわけではないです。だから神様はその中にも本当に神様の愛というものが注がれていたかなということを覚えます。そして一方蛇にはこの呪いを言い渡しました。蛇に語られた、それは15節の呪いの言葉にありますけれども、サタン、まあ、もう蛇はもうずっと一生涯こう土を張って生きるというですか、まあ、チリを食べながら一生腹ばいで歩くという、それが蛇に対する神様の裁きでした。しかしその中にも蛇、お前の彼、まあ、その15節の中には彼はお前の頭を踏み砕きという言葉が出ますけれども、それは本当に新約聖書の中で、まあ、イエス・キリストご自身の、まあ、救い主であるイエス・キリストご自身のことを、まあ、イエス様がこの罪に勝利をする、悪しき者に勝利をされるという、その勝利をこの踏み砕くというところで、それがこの、まあ、読み取れるということです。またアダムとこのエバの裁きの言葉には、神様が私たちを罪から救いたいというこういう願い、こういう願いを持っておられるという、そのような神様の深い愛がこう表されている。そして21節には、神様は裸の二人に革の衣を着せて、そしてエデンの園から追放した、まあ、この裁きの中には、アダムとエバの裁きの中にはこの働くこと、そして出産の苦しみ、そしてまあ死ぬという、人は死ぬという、土に還るという、そのことです。こうして私たち人間は神との愛の交わりの世界から、まあね、罪を背負い死を恐れながら、そして救いを求めてあえぐという、世界にこう生きることになった。今私たちがそうです。罪を背負い死を恐れながら救いを求めてあえぐような、そのような世界に私たちは生きていました。しかし、ね、イエス・キリストを、ね、救い主として信じたクリスチャンはそうではありません、 ね、罪が許されています。死を恐れることはありません。そして救いはイエス・キリストを信ずることによって、イエス・キリストを救い主として信ずることによって、私たちはその罪から許され救われている。恵み深く憐れみ深い神様は罪人の私たちに救いの御手を差し伸べてくださいました。神の一人子であられるイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして十字架につけられ、そして葬られて、そして三日目によみがえらせてくださいました。今も生きておられるお方です。そのお方を救いの主として信じるなら救われるのです。さあ最後の結び、ローマ人への手紙6章22から23節しかし今は罪の中から解放されて神に仕えるものになりました。そして神があなた方にくださる恵みによって清くされています。清くされ永遠の命が与えられているのです。で23節罪の支払う報酬は死です。しかし神様がくださる賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命です。と神様はこの希望を、ね、私たちに備えてくださいました。それを私たちは得ることができました、ね、心から感謝したいと思います。イエスキリストを救い主として信ずるならば救われ、誰でも救われるのです。誰でも救われます。ではお祈りしたいと思います。ハレルヤ。天の神様ありがとうございます。この長時間になりましたけれども、あなたが導いてくださり聖霊様感謝をいたします。本当に初めに神が天と地を創造され人間を創造されたと、神様は常しえから常しえまでおられるお方であることを、私たちは聖書を通してそれを確信することができました。心から感謝いたします。あなたは人間を一人一人を愛しておられます。本当に神様ご自身に立ち返ることを望んでおられます。どうぞ主よ、あなたは本当に両手を開けて笑みを浮かべて喜んでその一人一人を迎えておられます。ありがとう感謝いたします。私たちの神様はそのような愛の神様ですから、心からありがとう感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。